アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2667回4月29日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ゴールデンウィーク入りまして、お休みの中聞いていただいている方もいらっしゃるでしょうか。今週のオープニングテーマは私の嫌いなものです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。食べ物で嫌いなものといえば、魚系ではサバ、ブリ、タチウオ、イカの胴体が嫌いです。食べれないことはないんですけども、全く美味しいと感じないんですよね。イカの胴体は苦手なんですが、ゲソは食べれます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ネバネバしたもの食べられないですね。納豆はもう絶対ダメ。オクラは苦手。でも、なぜか、とろろご飯はちょっとだけ好きな三浦です。
iPhone マニアさんにあった記事です。ネットフリックス人質事件のアップルストアをデジタル技術で完全再現という記事が出ていました。ゴールデンウィークがもう始まってしまいましたが、ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。スミレさんは今週はお休みです。お二人ともゴールデンウィーク中はお休みですか？
そうですね、ベトナムと日本と若干日程が違うんですよね。ベトナムは今年は4月30日から5月の4日まで。
それは日本みたいに行楽のためにもみんな休んでねみたいなのは国がやってるってこと？
それもありますね。
はい。
もともと4月30日が南部解放記念日、ベトナム戦争終結の記念日で、5月1日がメーデー、労働者の日。
はいはいはい、はい。
ですね。5月2日の金曜日が本来は平日なんですけども、連休にするために休日にしてます。
もう
3日4日土日と、
はいはいはいはい、
いうことですね。
連休があるのはいいことですけど。
そうなんですよね。
皆さんもゆっくりされてる感じですかね。
そうですね、ゆっくりしていますね。ちょっと旅行とか行かないので、近場の毎年ちっちゃなイベントですけども、町のイベントがあるので、はい、そこに子供連れて行って半日遊んで帰ってきてゆっくりするみたいな感じですね。あと映画かな。映画はマインクラフトのムービー。
あれなんかアメリカでえらいことになってるみたいですね。
あ、えらいこと？そうなの？
映画館でマインクラフトのトリガーになるようなシーンになると、みんなわー騒ぐらしいんですよ。
あ、そうなの？
席立ったりも、なんていうかね、ドラえもんの映画始まるときみたいな。ちっちゃいお子さんをドラえもん映画に連れて行った人ならわかる話ですけど、あのね、ちっちゃい子はじっとしてないの。で、まあね、ドラえもんの映画が始まるとスクリーンの上立つのみんな。そう、もう自由気まま、もう、はい、映画始まってもそんなんやから、親御さんが降ろすか、係の劇場の人が来て、すいません、ちょっと降ろしてください、言って降ろすかっていうことになるんですけど、うん、そんなんの大人バージョン。
マジで？
なってるらしいですよ。すごいらしいですよ。映画関係者が全然当たらへん映画やって最初言ってたのに、蓋開けて見せたら大ヒットで、
あ、そうですか。
そう、大ヒットしてるそうですよ。
じゃあ楽しめそうですね。う
ん、はいはい、
行ってこようと思います。
あ、そうですね。うん、まあそんなわけで人質事件発生ですよ。
だいぶ変わった話。
もちろんあのこれね、2022年の2月に本当にあった話なんですよ。オランダのアムステルダムにあるアップルストアで。男の犯人が人質を取ってね、立てこもって。よくドラマなんかでね、人質で取ると、ヘリコプターをよこせとかね、お金を何ドルぐらい用意しろとか言うと、今の時代ですね、だから仮想通貨、で用意しろって言ったらしいんですよね。暗号資産でね、用意しろと。まあ、でも結局突入されて犯人は捕まって、ね、まあまあ事件はその時は解決してるんですけど、その時の事件を着想にして、ほぼほぼ同じようなアップルストアでの立てこもりを 描いた映画、アイホステージというものをネットフリックスが今公開してるそうです。見れるんですね、じゃあネットフリックス
で、ね。そうですね。
私、ネットリックス入ってないから見た人は感想を言ってください。
ほんま入ってないんですね。
あ、ほんまですか。
一応入ってます。
はい。
全然見てないですけどね。
はい。明日まで見て感想をメールで。
まあ大変だ。
で、この記事では、その撮影のメイキング映像も公開されてますので、うん、これはアップルストアそこに作ったのがなかなかすごいですよっていうことをね、伝えてました。私もちょっとそのメイキングのとこ見ましたけど、こんなん誰が見たってアップルストアにしか見えないですよ。っていうか、そういう風に作ってるから、そうやね。
まあ、そうそう。アップルストアの中自体は、これはリアルに再現してるんですよね。
そう。う
ん、CG でとかではなくて。
なくてね。ね、だから、例の木製のテーブルいくつも並んでね、MacBook とかが並んでる、ああいう状態ですよね。
はい、うんうんうん。ただ、街の映像は、セットの外周に設置した巨大な LED スクリーンに映し出して、それを、撮影してるんですよね。
はい。もうあるし、それと、アムステルダムの周囲の街並みは、店舗周囲を高精細 3D スキャンして作ったとも言うと書かれてますね。
ああ、それ、それはリアルではないんですよね。
それもね、ぜひ、ライダーで作ってくれるといいですね。
うん、いや、多分使ったんじゃないですかね。巨大なスクリーンを背景するっていう手法、ものすごい今当たり前になってるみたいで。
うん、みたいですね。
最近車の逃走シーンとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、昔はよくタレントさんを車運転してるシーンって、保険の関係で実際運転させて事故してあかんから言って、止まってる車にハンドルだけ握らせて、後ろに投影したスクリーンで風景を流してたけど、あれちょっとわかるんですよね、映画で見てても。
昔の
あれ。ああ、これ、うん、昔の。今のはね、わかんないんですよ。ほんまに。でも実際には車の窓から外を見ると、そこには巨大な LED に流れる風景が映ってるということなんですよね。
すごい。
今、NHK の大河ドラマ。
はい。はい、
何でしたっけ？ベラボ
ー。ああ、はいはいはい。
ベラボーで、まあ、江戸時代の吉原が舞台なんですけども、うん、この間 NHK でなんかそのメイキング的なをやってたので見たんですけど、あれも巨大な LED スクリーンに、スタジオセットの中に一部吉原の街並みを再現して、それ以上なんかある一定の奥の方は、LED スクリーンに映し出してる CG らしくて。
はいはいはい。
はいはいはい。
ヒッチコクの映画とか、昔よう見たら、かき割り、丸分かりの風景とかようあったんですよ。主人公の男女がね、山の上で出会うなんてシーンで、どう見たって後ろええやろこれっていう、アルプスの山があるんですよ。でも、あれ雰囲気でもうそのどうでもようになるんですよね、映画見てたら。
そういうとこあるかもですね。
ええよ、別にそれでもっていうね。
は
い。はい。まあまあ、そんなんで。まあ、このアイホステージ、ネットフリックスで4月18日から公開中ということなんで、まあ、リスナーさんでも見てた人はまた感想などを教えてください。はい、
これ、そのままアップルマークも使われてるし、そのままじゃないですか。こういうのアップル認めるもんなんですね。
完全にアップルとタイアップ的に作らんとこんなん作れないんちゃう？
ですよね。
だってアップルストアも、ね、場所に住んでも。
MacBook Pro とかでもろ出てますからね。
うん、ね。認めへんかったら、これ、パイナップルストアとかなんかでき
る、うん。そうですね。
マークから何から全部変えてやらなあか
ん。スポンジボブみたいなってくる。はいはい。
なね。スポンジボブね。ですね。イカの大将勘弁してほしいですね、あれね。
イカの大そうですね。うん。芸術ね。自分ですごいと思い込んでる人ね。
そうそうそう。はい。はい。ゴールデンウィーク中もネットフリックスでね、楽しんでる人いると思います。ゴールデンウィーク中は、そういう観光もあるし、行楽で、遊園地行く人もいるでしょう。うん、iPhone マニアさんにはこの遊園地のシーンのこともニュースになってまして、家族写真を頼んだら iPhone が落下する CM 公開という記事で、iPhone の CM なんです。単純に Apple が作った、
うん。
アメリカのどこにでもあるような夜の遊園地、ご家族が家族の揃った写真が欲しいなということで、通りすがりの人に、ちょっとうちの iPhone 渡しますが撮ってもらえませんかと。で、いいですよって撮ってあげようとして構えたんですけど、手が滑って iPhone 落とすんですよ。
うん、
で、その iPhone 16ですけど、落ちるときにスローモーションになって、ああ、落ちていく、ゆっくりと回りながらっていうのを、遊園地にいるお客さんを楽しませるためのいろんなプレイヤー、ジャグラーの人とかね、仮装してる人とかみんなそれを見てるっていう、
うん、
ついに画面を下に落ちるんですよ、
うん。
地面にバターン当たるんだけど、跳ね返った iPhone は無事でしたと。
はい、うん、はいはいはい。
ね、そうなんとか思ってしまうけどね。そんな毎回そうとは限れへんと思うけど。
そうとは限らないでしょうね。
いっぱい割れてる人いるよね、と思うけど。
うんうんうん、
はい。 16はセラミックシールドやからっていう説明なんですけど。
はい、
これ何台か前の iPhone は発表の時にすごい頑丈だっていうのをものすごいアピールしてて、それが16の時は発表の時はそういうのあんまりアピールしてなかったので、
そうですね。
ね、なんか弱くなったのかなと思ったりしたんですけど、そういうわけだけしてなかったみたいですね。
まあ結構そういう評判がなんか言われたんじゃないですかね。私今まで他人さんが私のそばで iPhone 落として、ああ、割れたっていうのも何回も見ましたよ。
わ、
うん、言ってはいけないあのメーカーさんのカバーとかつけてましたけど、あのっていうのは皆さんのご想像にもお伺いしますが、ね。あれではあかんのかとか、その時思いましたけど。
うん、この映像を見てて、まあ、全く別の感想が浮かぶんですが、この親切心で撮ってくださいって言って、うんうんうん、親切心で撮ってあげる人が落とすわけじゃないですか。
はいはいはい。
お互いにありがとうっていう感じから一転して、落として、はい、おいおいみたいなね。もちろん、撮ってる方は、ああ、ごめんなさいっていうつもりだし、で、うん、渡して撮ってくださいって言ってた家族も、うん、おいおいみたいな感じで顔が映るんですよね。
あ、この CM 中はそうですね。
CM 中はね。うん、でもそれはもちろんわかるんだけど、渡してお願いしたのは我々だよな、みたいな謎のモヤモヤ感が私の出ましたという、ごめんなさい。たわいのない話でした。
それはでもね、昔からカメラ関係のお話でよく聞くお話ですよね。
はいはいはい。
高級な一眼レフ持っててね。
はい、
で、それすいません、ちょっと我々は撮ってもらえませんかと、はいはい、なかなかね、重いカメラ持ったことない人が手すべて落とすと。
はいはい。
いうのは、これはもう絶対ある、今まで何回もあった話ですけど。
うんうん。
だからね、ここでは名言として、カメラは貸すな。貸された。カメラは触ったあかん。
うん、そうね。
そんなこと言われ。
お互いにね。でも親切心が。
もう、はい。そういう時はほんなら自分の iPhone で撮ってあげたらいいんじゃん。で、エアドロップで送るからって言って。
それもね、なんか嫌じゃないですか。
何度なくこう、個人情報が漏れてる感じ。
なんかでもそこから縁があって、こう、お互い仲良くなるか分かんないじゃないですか。
まあ、いやいやいや。
気持ち悪いね。ずっとね。
だいぶね。
ええ
ー。撮ってください、
ね。まあね、うん。三脚買いましょう、三脚。もうそれでいいです。自撮りとね、三脚で頑張りましょう。うんうん、その後、シンネットジャパンさんの方にはこういう記事が出てまして、スマホは10年使うが新常識に、サステナブル社会目指すバックマーケットと iFixit の取り組みという記事も出ていました。リファービッシュイン EC のバックマーケット、そして修理情報サイトの iFixit が提携をしたというニュースです。これも修理キットの提供や情報共有を通じて、消費者がデバイスをより長く使い続けられるように支援しているとのことでした。これは、また一歩、アメリカの修理する権利が前へ進みますね。
その辺もあるでしょうね。
うん、
10年ってありますけど、はい、iPhone やったらあり得るでしょうけど、安い Android だったら修理しても10年持つかなっていうのはありますよね。
まあまあ。
それとも iPhone であっても10年でその OS の方が10年サポートされるのかどうかっていうのもありますね。
そこなんですよ。
アンドロイドも製品によってはアンドロイド OS のサポートが短いのもあるのかもしれませんしね。
10年よりもっと短いサイクルで回してくださいってメーカーさんが言うのであれば、それなりに購入しやすさを追求してくださいよ。
まあ、そうなんですけ
どね。そうなんですよね。
値段上がるわ、はい、お買い替えてくれであれば、車と同じパターンですよね、それって。
そうね。アップルトレードインで少しは買い取ってくれる仕組みはありますけど、
はい、
やっぱりそのサステナブルな社会を目指すんだったら、ちゃんと戻してくれて再利用をこちらで完璧にするから、もうちょっとトレードインの金額が上がってくれると、無駄にはしないよと、自然のために再利用するからね、返してくれたお礼にもうちょっとこう高い金額で取りますよっていうんだったら、まだいいかなと、修理できなくてもいいのかなっていうのもありますけどね。
そのバックマーケットのね、さっきの会社さん、アプリがあって、そのアプリにケアセクションが追加されたということで、診断ツールを使って自分のデバイスの状態を様々な確認できるようになったというんですね。タッチスクリーンから加速度センサーまでデバイスの様々な側面をテストすることで、メンテナンスの必要性を早めに把握できるようになると。もうジーニアスバーに行く必要はないと、バックマーケットの製品担当バイスプレジデント、レイ・ホーさんは言ってます。
あら。
そんなことないと思うけど。はい。カメラの北村でもええよと言うから、はい。リファービッシュ品、つまり整備済み品、1年間の保証もついて、新品より最大 70% 安いと。 まあこういうものをもっと広めてっていう話がもあると思います。といってもアップルは今屋台骨が iPhone で大体作られてるような感じですから、なかなか値下げもしないのかな。なんか他にもうちょっとこう、儲ける巣で、こう、開いてもらって、もう iPhone は大体でこの辺で置いときますわ、みたいな。
それはないですよね。
言わへんよね。
なあ、ちょっと今は無理ですね。
X に、任天堂株式会社オフィシャルのアカウントがポストしてまして、古川です。皆様のお手元に任天堂スイッチ2をお届けすべく、事前に多くの部材を調達し、生産を進めてきました。4月2日には任天堂スイッチ2の詳細を発表し、マイ任天堂ストアで抽選販売の応募を開始しましたが、その結果、日本だけで約220万人という非常に多くの方に応募いただきました。ただ、これは私たちの事前の想定を大幅に上回っており、マイ任天堂ストアから6月5日にもお届けできる任天堂スイッチ2本体の数量を大きく超えてしまっております。したがって大変残念なことに、明日4月24日の当選発表においては、相当数のお客様が当選しないことが想定されます、と、ここからまだだいぶ長いのが続くんですけど、うん、もう今、任天堂スイッチ2がね、はい、すごい話題になってますので、うん、ただもう欲しい人はたくさんいたと。任天堂さんだけの対応ではなかなか追いつかないという状況ということだそうです。こんなさなかですね、その本物のスイッチ2を触ってきた人がここにいます。はい。三浦さんです。
来ますよ。はい。来ました。
記事は書かないけど、スイッチ2は触ってくるよっていう。
そうです。はい。ライダーではないので書けません。
そうですね。はい。はい。三浦さんが行ったイベントは何だったんですか？
スイッチ2体験会という。
こっちベタなサム
ネ。そのままの、
そのままですね。
イベントでございまして、はい、幕張メッセで、開催されておりました。
はい、それ誰でも行けるイベントやったんですか？
基本的には行けるんですけども、事前に申し込みをして、当たっている人、来てくださいというアナウンスが来た人だけが。
それは、任天堂スイッチ購入の当選とは、は
い、関係ないです。別物
の、
ね。
別物の、あ、じゃあ、そのイベントそのものの、行くのにもまた抽選があったわけ
ですね、
は
い。そういうことです、そういうことです。
あれ、だいぶ前ですよね。申し込みしてたのね。
ね、そうですね。で、26、27、2日間あるんですけども、希望の日を登録して、当選した日だけに行けるというものでございました。私は26、27、両方申し込んだんですけども、はい、26だけが当たったので、はい。下の子と一緒に行ってまいりました。はい。
羨ましい。
会場が幕張メッセですか？
はい、そうです、そうです。
ええー、幕張エクスポとかもね、はい、あと今ではゲームショーもね、よく開催されました、
ね、うん、そうですね。はい。
私はもうごった返してるとこしかイメージないんですけど、あの場所は。はい、そんな感じでしたか？
そうですね。ゲームショーと比べると、全然混んでなかったとは言いませんけども、システマティックに、ね、流れていくような仕組みになっていて、はい、ずーっとここに待ってて、いつ、遊べるんだろうかという心配は全くありませんでした。
そう、
ね、はい。もう本当に番号とかも事前に配られて、ネット上から QR コードを出して全部管理されてるような仕組みになっていて、何番から何番っていうふうに私のところは決まってたんですけど、この番号なんですけどって言うと、あ、じゃあこのエリアに立っておいてくださいって言われて、30分もしない間に会場に入れまして、その後はもう本当マリオカートで遊んだりとか、
はい、
ドンキーコークの新しいゲームを体験したりということができて、それが終わってもちょっとの間はその会場にいてよくて、ゲームは触れないんですけども、誰かがゲームしている姿を後ろから見ることはできるので、
はい、
ああ、こんなんやれるんだ、みたいな堪能しながら、その日、はい、この日は帰りました。
もちろん体験してる間、スイッチ2本物を触ってるわけなんですが。
そうですね。
スイッチ2そのものの感想はいかがですか？
画面も大きくなってますし、動きも滑らか綺麗ですし、はい、新しい機構であるジョイコンのデシャックでの脱着も、はい、それだけの体験エリアを一番最初に受けるんですよ。
そうな
んだ。脱着だけの練習みたいなをやらせてもらって、あれもですね、本当にスムーズに外れて、パチャッとくっつく感覚は気持ちがいいなと思いましたね。
ゲームはマリオカートとドンキーコングをやったんですか？
そうなんです。で、私たちはそれなんですね。決まっているルールは、まず全員必須でやるのがマリオカートです。
うん、
で、その後、その他のソフトメーカーさんとか、任天堂のソフトをたくさん置いてるエリアに行くんですけども、そのうち一つだけ選んで体験しました。
なるほど。
二つしかやれないんですよね。一つはもう必須。マリオカートと、もう一つは自分で選んだもの を一つだけやれるということになります。
なんでドンキコングを選んだんですか？
ゼルダの綺麗になったバージョンとか、
う
ん、
そうそうそう、
マリオパーティーとか、
うん、
最新のマウス操作でやれる、
あ、はい、
バスケットみたいな、車椅子バスケットのようなものもあったんですけども、子供に選ばして、
うん、
ボコスかボコスかいろんなものが壊せて気持ちよさそうなドンキーコングがいいということだったので、
なるほどなるほど、
はい、ドンキーコングに行きました、
うん、じゃあゼルダもあったってことですね。
ゼルダもありました。ちょっとブースはちっちゃかったんですけど、ブレスオブザワイルドとティアーズオブキングダムどちらもやれるコーナーはありました。
基本的なことなんですけど、これまでのスイッチで出ていたタイトルはスイッチ2でもそのまま動くということでいいんですか？
はい、全部が全部ではないみたいんですけど、ほとんど動くみたいです。で、動く保証しているものとかのリストは、うん、任天堂のサイトに載っているようです。
あ、なるんですね。
はい、はい。
ゼルダは前とはまたバージョンがちょっと違うんですよね、うん。スイッチ2専用バージョンというのが出るんですよね。
そうですね。
それをちょっとやってみたいなと、
うん。我々のようにすでに持っている人は1000円それぞれ追加料金払うと、うん、スイッチ2バージョンにバージョンアップできますと、
うん、
いうことですね。
それが楽しみですね。
スマホと連携できますからね。
なんか本体触っててこれ何か違和感、あるいはそのこれ謎とかなんかそんな何もなかったんですか？
まあ基本は発表された動画の中で全部紹介されてたので、はい、これはっていうのはなかったですけども、はい、触ってみてなんか触り心地がサラサラしてて質感がいいなというのを感じたというのと、はい、はいはいはい、画面も何もかも若干大きくなってるので重たくなってないかなっていうふうなことを考えていたんですけども、
はい、
実際触ってみてそんなに変わった感じはしない、だから違和感なく使えました。子供自体も全然問題ないって言ってたので、
へ
ー、すごく重くなったなっていうことはもうなかったですね。使いやすいままでした。
購入するにはね、いろいろ条件が必要ということでなかなか、うん、思う通りに入手できない人の方が多いように聞いてますけど、
うん、私も三浦さんも抽選が外れました。
しました、はいはいはい、
量販店さんの方なんかでもそろそろ抽選販売始まってる、あの情報が出てるということなんで、
うんうんうんう
ん、
この収録時点でまだヨドバシが発表してないんですよね、
はい、あ、そうですか、そうなんですか、
そうなんですよ、うん、ビッグカメラとかいろんな家電量販店とかは、はい、いろいろ発表して、その転売防止のために条件結構厳しいとこ多いんですけど。
ですね。
任天堂さんのサイトからの申し込みは、
うん、
第1回目は落ちましたけど、自動的に第2回目、
そう
ね、エントリーされた状態になりますと。で、はい、その他、量販店の方、ところか、楽天みたいなところもやり始めてるので、うん、追加で、はい、やろうかどうか悩んではいますけど、でも当たっちゃうと、両方当たっちゃうと、それはそれでお金がないので、は
い。いや、絶対買わないといけないっていうわけでもないですよね。
あ、そうか、そうか。大丈夫か。
私もいくつか条件クリアしてる通販とかでは申し込みました。
うん、あ、そうですか。そうか、そうですね。確かに。二つ買わなくちゃいけないってことはないから。
そうそうそう。
うん。確率上げるためにも、
うん、
申し込めるところは申し込んでみてもいいですね。
そうですね。
私が心配しますのは、まあこれまで転売転売って言って、その、買い占めですよね。ところが、こうやって購入の条件をこう厳しくすると、買ったその場で盗まれる、あるいは恐喝のような形で取られる、という可能性が上がったなって思ったんですよ。ナイキとか靴のね、
ありましたね。
あの手のんって買って、お店出たところを襲われるのがようあったんですよ、
うんうん。
で、それって防ぎようがないじゃないですか。だってもう向こう取る気満々で来てるから。で、そういう一対一じゃないんですよね。向こうも人数来てる、来るからね。だからなんか、そういう物騒なことにつながらなかったらいいけどな。でもこれってそういう方向をちょっと向いてしまったなって気がしました。
なるほど、なるほど。
買うにしても、もう直送です。宅急便で届けてもらうとか。
うんうんう
ん、なんかそれぐらいにした方が安全かなって思いますけど
ね。確かにね、
うん、いくつかのサイトでは申し込みはまあネットで申し込んで当選したら店頭受け取りに限るっていうところも
あるんです、はい、ああ、そういうところあるんだ、
うん、ご無沙汰しております。長らくロムしていました神戸のオラ吉です。昨年はようやくアップデートが出た iPad mini を購入しましたが、さほど目新しいわけでもなかったので投稿せずじまいでした。申し訳ないです。今回はレモンライスと大阪一大の話が出てきたので出てまいりました。私もそこ出身でして、しかも今は亡き杉本寮なる校内に建てられていた寮生でした。レモンライスは数回食べたはずなのですがよく覚えてないなぁ。春さんのエピソードをぜひ聞きたいですね。すでに番組で話されてましたっけ。聞き逃したのかな。 アップルネタではなくて申し訳ないですがご容赦ください。最近は触手が動く製品が減りましたね。あるいは年取って疎くなり始めたのかも。皆さん引き続き頑張ってくださいませ。と、オラキシさんからコメントいただきました。オラキシさん、またコメントいただきましてありがとうございます。
オラキシさんも一大出身ですか？
なんかね、一大出身の方結構多そうですね。
しかも杉本寮ってすごいですね。私が入学した時点でもう杉本寮はなかったんですよ。
これは、あの、場所、地名が杉本町にあるからでしょ。
まあまあ、それもあるんですけど、杉本キャンパスの中にあった寮で、実は昔は2つあったらしいんですね、寮が。うん、その1つはこの杉本寮で、もう1つが、ど忘れしました。自然寮やったかな。
自然寮、
いや、ごめんなさい。ちょっとど忘れた杉本寮ともう1つ、あの、大問題の寮がある、んですけど。
大問題。ナトリウム掘り込む寮。
別の話題だね。
私が入学した時は、その、もう杉本寮はなくて、
はい、
自然寮っていう名前だったかな、神戸のオラキシさん、ちょっともう一回教えてください。
はい。
があって、で、私が入学した時は一応、寮は学校としても入寮生を募集してたんですね。
はい。
で、多分私が入学した翌年かな、はい、から、その、もう一つの寮も寮生募集を停止して、
はい、
ただ某団体が自治組織を作って勝手に募集をしてたと、
はい、
いうのはありましたね。
うん、
私の一つ上の先輩がその寮に入ってて、
はい、
結局4年間ずっとその寮にいたんですけど、その先輩女性なんですけどはそういう活動は全くせず、
はいはいはい、
まあ、普通の学生やったんですけどね、よくそんなとこ住んでるなんてみんなに言われてたんですけどね。
へえ、普通、学校の寮っていうのは学校の外にあって、うん、で、まあ、まあ、最近だったらマンションとか、まあそういうところをしてる場合が多いですけど、ほんの寮っていうか、あの、頭の中でイメージするのは木造の平屋で、
うんうん、
で、トイレ共同でみたいな、そんなとこ想像するんですけど、そんな感じですか？
そんな感じですね。
あ、
木造ではないと思うんですけど、
はいはい、
トイレとかは共同ですね。
あ、学校の中にあるって珍しい。
キャンパスの敷地内に。ね、多分でも結構そういうとこ国公立ではあると思いますね。
あ、そうなんですか。
うん、自然寮であってますね。
自然寮。
あの、志をすべて、これ全うするっていう意味です
ね。ああ、なるほど。それで自然って言うんですね。
はい、自然寮ですね。
そしたら遅刻とかしたら先生にお前いつまで寝てたんやとか言われそうですね。
うん、いや、まあまあそれは誰でも言われると思うんです
よ。まあまあですよ。でもそんな近いところに住んでるやつからね。
そうそうそう、
はいはいはい。
でもオラキシさんはレモンライスは数回しか食べてないんですね。
うん、
私はもう何回食べたかもう分からないぐらい食べました。
うん、
おじいさんみたいな人がいたでしょ、 お
店。おじいさんと おばあさんですね、
うん、おばあさんでやってはりました
。おばあさん、おじいさんとおばあさんでやってましたね、
はいはいはいはいは
い。いやー、懐かしい。
これは美味しいって感じの食べ物なんですか？やっぱり有名だから。
癖になるんですよ。
癖になる。
なんか、その、うん、めっちゃくちゃ美味しいかと言ったらそういうわけではなくて、で、すごい脂っこいんですね。めちゃくちゃ、その、めちゃくちゃ脂っこいチャーハン。
まあまあ言うと、ピラフで、うん、その、レモンピールがこう入ってるって言えば一番
分かる。違います。レモンピールは入ってないです。
入ってないですか？あれ入ってたと思うけどな。
違
う。
いや、入ってないですね。レモンをかけるんですよ。うん、食べるときにレモンを絞るんですね。
え、なんか私聞いたときなんか入れてるって聞いたような気づくわ。
入ってないですね。
ほんまに。
入ってないですね。
みんなで作ってみて比べたら分かるかな。だってやってないんでしょ、もう。
もう、だって、ね、閉店してものすごい経ちますよ。
よく書いたらレモンライスって言ったけど、お店の名前、あ、そうか、カロか。
カロですね。
あれ、難しい漢字書くねんね、カロってね。
はい、はい、そうです。
なんか、引き継いで誰かが近くでやってるっていうのはないんですかね。
そのレシピを引き継いで、一度大学内の食堂です。カロのレモンライスを再現したというメニューが、出たことあるんですね。
はい、
今あるのかな、今なくなったんですよ。難波にある居酒屋が、
はい、
そこのなんかオーナーが大阪市立大学出身らしくて、レモンライスを再現したっていうのをこう出してて、
はい、
もうでも10年以上前ですか、一度その居酒屋、
うんうん、
一大出身の友人と行って、はいはいはい、なかなかいい感じで再現できてた、美味しかったっていうのはありましたね。
クックパッドにそのレシピが載ってますね。
そうそう、うん、もう今ちょうど見てる。カロのレモンライスぐらいって書いてあるのかっていう。
うん、ね、干し椎茸用意せなあかんって書いてあるよ。干し椎
茸。あ、そうです、そうです。
本当だ。
はいはい、
大分ってわざと地名がセットされてるね。
これ今話題は一大ですけどね。私、関西学院の方かな、神田やったかな、ちょっとはっきりしないけど、 名物のカツカレーかなんかカツ丼かなんかあったはずなんですよ。それも随分テレビで話題になってね、
うん、
あの当時行ってた学生はみんなそれを好きやったみたいなテレビで見た覚えありますけど、まあ何しか世の中探したらそんなんいっぱいあるでしょうね、ここで食べたこれはっていうのはね、
う
ん
う
ん、
そうですね、あの検索したら2024年の記事ですけど、今大阪公立大学の杉本キャンパスの中に田中記念館っていうのがあるんですけど、
はい、
そこのメタセコイアっていうレストランで出てる。
メタセコイア。
メタセコイアですね。
ああ、もう、モデラーが集まる店や
ね。そうですね。そうですね。
そうですね。我々しか分かんない。
いや
いや違う。この中で我々しか
分
かんない。
分かんない。
はい。そこでレモンライスが提供されてるみたいですね。
おお。
じゃあ、引き継がれてるんですね。
行ってみたいな。
癖になる味ですか。
公開録音でレモンライス誰か持ってきてくれた、はい、
ですね。
食べたいね、みんなね。
厨房付きのスタジオとか借りて、そこで
公開録音やって、はい、リアルタイムで作りながら。
リアルタイムで作れるかどうかやれるかっていうんで。なかなかやれへんよな。だいたいなんでアップルの番組で料理するんだろうな。なるしな、でも。他にもレモンライスに思い出あるかと。
ぜひぜひ。
なんであの番組やねん、これ。
盛り上がりを見せてますね。ま
あ、ね。最近はね、欲しい製品があんまりないということだそうですけど、うんうんうん、ぜひ Mac スタジオ買ってみてください。
いやいやいや、
どんな感じか。はい。Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの。アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。次回の配信は5月1日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。